では今朝も聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝のメッセージは新約聖書ルカの福音書の第8章です。新約聖書ルカの福音書の8章4節から8節までです。新約聖書ルカの福音書の8章4節から8節までをお読みします。さて大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち、生え出たが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。以上です。今朝ここから良い地になる手入れ、良い地になる手入れと題して、小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようやく礼拝が再開できて、しばらく共に礼拝捧げることができましたが、また再び緊急事態宣言となり、このように全面のオンラインの礼拝となりました。それぞれのご家庭で今朝も主を仰いでジョイキッズのメッセージ、そしてまた賛美を捧げ祈りに心を合わせられておられると思います。皆さんの顔を思い浮かべながら今カメラに向かってお話ししています。共に主を仰いでこの朝も御言葉を御言葉に心を向けていきたいと思いますが、しばらくイエス様の例え話について御言葉から御言葉を開いています。イエス様が例えで語られたことで、子供にもまた無学な人にも真理がよく伝わりました。一部の人だけでなくて、大衆的にイエス様はこの真理を分かりやすくお話になりました。でも分かりやすければ誰が聞いても同じ理解をするというわけではなかったんですね。聞こうとすれば誰にでも分かる簡単な話でしたけれども、でもそうできない人もいました。イエス様の例え話は、求める者にはそのメッセージを受け取ることができる。でも、そうでない者にはわからない。そのような性質がありました。今朝からですね、このオンライン礼拝になりましたので、アウトラインをインターネットの方で見れるようにしています。この画面を見ながら、またアウトライン、インターネット、もし環境が両方ともある方はですね、そちらを参考にして、ご覧ください。イエス様が公のこの宣教の働きを始められたときは、誰に向けてもですね、福音をストレートに語られました。マタイの五章から、先ほどジョイキッズの話の中でもありましたが、イエス様は山上で集まってくる人たちに、この福音をですね、語ったんです。あなた方は昔からこのように聞いているでしょうと、律法を引用して、神の国についてストレートに解き明かされました。けれども、ある時から、イエス様は、例えを用いて話すようになったんです。オブラートに包むようにして、奥義を隠した。律法学者、パリサイ人たちがイエス様を排除しようと心に定めた時から、ストレートに語らなくなりました。 パリサイ人たちにとってイエス様は自分たちが大事にしてきたこの聖域を犯す重要、要注意人物。神の御子であるイエス様が聖域を犯すというものは、変な話で、どちらが聖域を犯しているのかというふうにも言いたくなりますけれども、イエス様はこの罪人と呼ばれる人たちと一緒に食事したり、またその人の罪を許したり、安息日に人を癒したり、律法学者パリサイ人たちがしてはならない、それは神の律法に背くことだと定めていたことをことごとくですね、イエス様は覆していったんですね。この本質から外れた教え、本質が抜け出て形骸化になっていた教え、それを本質に戻すために、イエス様ご自身、神の御子であるイエス様がそのように言葉を持って行動を持って示しました。そのイエス様のあり方が逐一気に入らない、おのずと摩擦が起こり対立関係が生じていきました。前回のメッセージでもこのパリサイ人シモンの家でそのような場面がありました。パリサイ人はイエス様に対して苦々しい思いを募らせていったんです。一方イエス様はどうだったのかなと考えました。相手が苦々しい思いで自分に接しれば、当然自分の力も苦々しい思いが引き出されていくのが人ですけれども、でもイエス様はどうだったんだろうか。同じように苦々しい思いがあったのか。もちろんイエス様が語られたメッセージは、どんな人も罪に許される、救われる、すべての人を救いに導く、そのメッセージでした。けれども、曖昧なものではなかった。白黒がはっきりとしていました。妥協のない厳しさがイエス様のメッセージには伴いました。闇か光か、罪人か罪が許された人か、救いか滅びか。イエス様はマタイの福音書の中で言いました。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのですと。真理が述べ伝えられたならば、それは白黒をはっきり分けていく。これを受け入れる人たち、そして拒む人たち、その間にいさかいが生じる。それは避けられない。家族の中にも、親しい友人の中にも、それをまっすぐに切り分けていく。語る者に向けても同じでした。イエス様はそのことを十分に知った上で、でも、どんな時にも、ご自身を拒む者、拒絶する者に対して、ご自分を与え続けられました。十字架を目前に控えたイエス様はですね、この自分に対して苦々しい思いをぶつけてくる、聖域を犯す、取り除こうとする人たちに向かって言ったんです。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者。私は、面取りが、ひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを、幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかったと、言われました。イエス様が語るとき、この、パリサイ人、律法学者たちに向けられた眼差しはどんなだったのかなとちょっと想像してみました。厳しさがあったと思います。しかしそれは敵を見るような目ではなくて、反抗する我が子に対してなぜ拒むのかというこの悲しみの眼差し、立ち返ることができるようにイエス様は何度でもチャンスを 与えられた耳のあるものは聞きなさいと。そのようにして何とかして誠の神様の愛のもとに立ち返ることができるように、その期待を持ちながら何度も何度もチャンスを与えられました。それは今の私たちに対しても同じです。今朝この種まきの例えの箇所から開きました。群衆を前にしてイエス様は種まきの例えを話されました。方々の町からイエス様の話を聞きたいと大勢が集まっていたっていうんです。マルコの福音書ではおびただしい数の群衆とあります。そしてマタイを読むと、場所は湖のほとりであったということがわかります。この箇所はですね、マタイ、マルコ、ルカ、共感福音書と呼ばれる三つの福音書に同じ記事が出てきます。イエス様は湖のほとりに船に腰を下ろして、そして湖を背にして、みんなに語ったんですね。大勢の人たちがそこに集まってきていました。どんな人たちがそこにいたか。女性や子供、おじいちゃんおばあちゃん。もちろん、この漁師や、あるいは商売人、農夫、知的な人もいたでしょうし、無学な人も、いろんな種類の人たちが、こう、ごちゃ混ぜになって、イエス様の話を聞きたいとやってきていた。そしてその中に紛れて、パリサイ人や律法学者たちも、いたでしょう。種がまかれた4種類の土地が出てきました。まかれた種は同じ種。しかし、落ちた場所が違ったので違う結果をもたらしました。福音に対する多様な応答がある。四種類の地にそれをイエス様は例えたんです。種は神様の御言葉。土地はその言葉を聞く一人一人。当時のこの国の種まきは、私たち日本人から見ると多くが無駄になってしまう。まあ効率の悪いものでした。まあそれを考えるとですね、同じくらいこの福音を伝えるということは効率の悪いものなんだなということも思わされます。農夫はこの乾季が終わって雨季に入り始めるこの11月頃からまず大麦、次に小麦の種をまきました。まあ日本の種まきは前もってこの桑を入れてよく耕した土地に種をまきます。いや百発百中と言いましょうか。ほとんどが実りを見る。無駄なことがない。けれども、この地方の人たちは、段々畑のような、この山の傾斜に沿って作られた場所に、手で種を掴んで、こう、ばらまくんですね。そして、その後で耕して、種に土をかぶせる。まあ、そんな方法だったようです。まあ、畑は、この上に行くほど土が浅くなって、床岩が露出していたので、道と露出した岩の間に、この土の浅いゾーンができて、そこにはイラクサや、またアザミなどが茂っていました。いろんな種類の土地がですね、その場所にあったんです。そして、その道の下の方には、種が育って作物が豊かに実る土壌が、段のこの縁までですね、広がっていました。ですから、この種まいたとき、人が通る道端や、また岩地や、この茨の中に落ちて、無駄になる種も多かったんですね。農夫は、この無駄になる種が多いということを知っていても、良い地に落ちた種は多くの実を結ぶから、まかれた種の何十倍もの収穫を、まあ、期待してですね、種をこう散布したんです。分かった上で散布したんですね。四つありました。道端、岩の上、そして茨、余市。まあ、聞いていた群衆はそうそう無駄になるところあるんだよな、という経験上、 でも無駄になるものもあるけど、良い地に落ちたものはたくさん実を結ぶから、それを収穫するんだなぁと。まあ身近にある例えでしたから、よくよく知っていることでしたから、うなずきながら、あ、まあ聞いていたでしょう。イエス様はこの例えで、まかれた種を人の心にまかれる神の言葉に例えて、そして神の御言葉をどのように聞くのかという私たちの心の状態を土地に例えました。種には皆実を結ぶことのできる命がありましたけれども、良い地に落ちたものだけが育って実を結ぶ。他の地に落ちたものは根を下ろさず、たとえ芽を出してもすぐ枯れるか、あるいは茨に押し塞がれて負けてしまう。最初の道端に落ちた種は、人に踏みつけられて空の鳥が食べてしまったっていうんです。実りを与えることのできる種も、道端に落ちては何の意味もありません。この教会の南側にあるこの蓮を作っておられる方とですね、時々お話をします。この春、蓮の芽吹きが、まあ、遅いなぁと思って尋ねたんです。今年は芽吹きが遅いですね、と。すると、作っているおばちゃんがですね、こう言いました。一度種植えたんですけどね。植えたんだけど全部、それをほとんど鳥がついばんで食べてしまったんです。だから、もう一度植え直して、今度は食べられないようにネットを張ったんです。大変な作業でした、と教えてくれました。まかれた種、それを空から見てですね、瞬時に自分の餌として狙っている鳥たちがいるんですね。まあ、神の言葉もそうだと言うんです。まかれた種をすっと持っていこうとする神と敵対するものがいると。道端は踏み固められた場所です。それはまるで自分の力でやっているから大丈夫、そんなのは私に必要ないと跳ねつけてしまう、表面が固く種を弾いてしまうような人の心、まあ、そんな風に言えるんじゃないかと思います。自分の力を過大評価するならば、自分にとっては必要ない、そんな弱い存在じゃない自分は、と。本当は必要な言葉であるのに、その自覚が持てない。むしろ反発で終わってしまう。そんな土壌です。二つ目は岩地でした。岩が焼けて枯れて、まあ根が耐えてしまう。イスラエルはこの昼と夜との寒暖差が激しい地形です。それによって朝露がですね、たっぷり、その温度差でたっぷりと朝露が降りますけれども、この日が昇ってくると灼熱の太陽に照らされて、岩地はですね、この土のある場所より早くに熱くなって焼けてしまう。はじめは喜んで御言葉を受け入れていました。でも根が水分を得られずに、しばらくすると枯れてしまうっていうんです。まあ、クリスチャンになって神様が祈りを聞いてくださるお方であるということを少しずつ体験して、喜びの生活に入れられた、私は救われた、その喜びがあった、イエス様がおられる、祈りを聞いてくださる方がおられる、自分が祈っていることが叶えられて、そして神様はそのようにして私を導いてくれているんだと、まあ、喜んでいる。ところがですね、しばらくすると困難がやってくる。まあ、先ほどの砂地、岩地に建てた岩のお話がありましたけれども、困難がやってくる。祈ったけれどもすぐに答えがない。まあ、そうすると、なんで神様はこの答えをくれないんだろうか、状況を開いてくれないんだろうか、問題取り除いてくれないんだろうか、 私を守ってくれないんだろうか、がっかりだ、そう言って神様から心が離れていく。まあこの人がもう少し忍耐を持って神様を信頼して御言葉に身を置くことができたならば、自分が考えている以上の道を主が用意してくださっていたということを見出すことができたはずでしたが、それができない。そして御言葉に従うことを通して、自分のそんな自分をですね、少しずつ明け渡していく。それを教えられながら少しずつですね、根が張っていく。そのようにして福音を理解する道のりが開かれていましたが、そうはならなかった。神様信じてからも問題は起こります。でも今までと違うのはその向き合い方です。自分の視点が変わるから、問題やいろんなことがあってもその向き合い方、見方が変わってくるんですね。昨日、伊庭和子さんの納骨式がありました。この春、突然、召されて、あっという間に、天に凱旋していってしまった和子さん。お姉さんの由美子さん、ご兄弟来られて、また、おいごさんたち、またそのお孫さんたち来られてですね、納骨式しました。救われた和子さんのことを、またどんなふうに礼拝捧げてたか、そのことを巡らしながら、皆さんと共に、もう今は病のない、苦しみのないところに、イエス様のところに、懐に抱かれてるんだ、そのことを思いながら納骨しました。最後にお姉さんの由美子さんがですね、挨拶の中で、本当にまあ悲しい、自分たちは本当に辛いこといっぱいあった、でもこの神様に出会えた、カズちゃん突然召されたけれど、でも今私は幸せなんですと、何度もですね、皆さんの前で話されていたんです。今私は幸せなんです。聖霊が解き明かしてくださる御言葉に養いを受けて、神の視点で自分の人生を見ることができるようになった。物事を見るように変えられていくからです。そこに生きて初めて分かってくることですが、それを手前でやめてしまう人、しばらくは信じても思い通りにならないと神様に期待を寄せずに、やっぱり自分の落ち着くところに身を寄せていく人、最初の喜びがこの時間の経過とともにこの落ち着いていくとですね、今度は自分の時間どう使おうか、何を第一としようか、救われる前と変わらない優先順位であれば、芽吹いた根を、芽吹いてもですね、根を下ろすまでには至りません。三つ目は茨の真ん中でした。まあ、茨というのは私たちの生活の中にあまり経験がないことですが、まあ、綺麗なバラが咲くなあというぐらいですけれども、以前北海道の開拓の話を聞いたことがあります。土地を開墾して、作物を育てるために耕して、ある地域は茨の群生地であったそうです。その茨をですね、トゲトゲを全部こう取り除いた後、さらにこの土ふるい、土をふるって異物を取り除く、この土ふるいにかけて、この茨のかけらを取り除いたという話を聞きました。わずかでもこの茨の破片が、かけらが残っていると、茨はすぐに根を張って大きくなってしまうんだそうです。その勢いは目を見張るものだと、まあ、話されていました。そうならないために土ふるいにかけて、かけらも取り除く。イエス様はこの茨のことを、地に落ちた種を世の心遣い、富、快楽、それで覆われてしまう人だと言われました。 どれも私たちの生活に少しずつまんべんなく、でも散りばめるように混ざり込んでいるものです。小さい欠片だから大丈夫だと言って、思っていても、速いスピードで大きくなって、あっという間に覆ってしまうんですね。私たちの日常生活には大事なことがいくつもありますが、でもそれが第一に小さなことだけれども、これを少し優先しよう、あれを少し優先しようと、小さな欠片だけれどもそれを第一に据えていくならば、心がこの世の事柄だけで締められていってしまう。そのスピードはあっという間だっていうんですね。礼拝に来る習慣がなかった人が、神様を信じて時間を整列して礼拝に集うようになる。まあその時使っていた、その時普段過ごしていたことをやめてですね、礼拝に来る。それはその人にとって生活習慣が変わっていくことでしょう。でも大事なことです。しかしですね、いろんな都合というものが私たちの生活の中にはあります。気分次第でこの礼拝の場から離れていくこともあります。頭では大切なことだと分かっているけれど、これが済んだらまた来週行こう。まあ今はちょっと来ることできないですけれども、オンラインで礼拝させていますが、あれが済んだら、やっぱり今度はこれ礼拝に行こう、御言葉開こう。大事なことが、だと頭で分かっていても、それをしようと思っている時にまた次のことがやってくると、それを優先していってしまう。この小さい茨のかけらがですね、一気に覆っていってしまう。まあ、ある先生が言われました、クリスチャンになってから、信仰を失ってしまうのは大体3年以内だと。最初喜んできてるけど、だんだん遠ざかっていくいろんな理由があって、礼拝の場から、兄弟姉妹の交わりから、そして3年ぐらいするとですね、もうほとんどこの音信が取れなくなっていく。その人は元の生活に戻っていく。まあそのことをですね、私はいつも自戒して、この救われた2年が勝負、大事だと考えています。受洗した人たちが仲間を得て、そして互いに、主の恵みを分かち合って、祈り合う関係が芽生えて、そしてキリストの体に植えられていく。その姿を見届けて、一段落。そのように思っています。最後はですね、良い地です。そこに撒かれた種が、100倍の実を結ぶと。言うんですね。100倍です。一粒の種から100倍。この良い地、100倍の実を結ぶ土地。今朝、礼拝を捧げている、おられる皆さんのことです。100倍の実を結ぶ良い地。信仰の創始者であり、完成者であるイエス様から目を離さないで福音に生きる人。それは失敗もあります。でもですね、失敗しても起き上がって、離れても舞い戻って、やっぱりここが大事だ、イエス様のもとだと。そのようにして福音に生きる人。イエス様が語られる真理、それに導き入れられて、本当の自由を得る人。辛くて悲しい中にあっても、主の慰めを待ち望んで受け取る人。試練にあっても、主が共にいてくださるからと、脱出の道を備えてくださる主が共にいてくださるからと、忍耐を持って祈り待ち望む人。信仰によって奮い立つ人です。同じ種であっても、まかれる土壌によって結果が変わる。これを聞いていた いろんな種類の人たちにはどんな反応があったでしょうか。ああ、自分は道端だったな。ああ、自分はイワシのようなものだったな。ああ、自分は茨の地だったな。イエス様が語られたこの例えをですね、まっすぐに受け止めることのできた人は、良い地に落ちた百倍の実を結ぶそのようなものになりたい。まあ、そのな願いが起こされたんではないかと思います。そして、そのためにはどうしたら良いのかということに気づきを得ていっただろうと思います。それではですね、この律法学者パリサイ人たちは自分たちをどの土壌だと思って聞いていたでしょうか。道端か、岩地か、茨か、与市か。おそらく疑いもなく自分たちは与市だと考えていたんではないだろうかと、そんな風に受け取りました。問題は、聞こえていても聞こうとせず、見ようとしても見ない姿勢です。御言葉に対する自分の心の状態はどうなのかなということを顧みせられます。与市とは、どのようなものであるかということをこの後イエス様は弟子たちにだけ解き明かされました。そのことが15節に出てくるんですね。こうあります。しかし、良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのですと。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせる。ここからわかることは、私たちが自分の力で実を結ぶ立派な人になるということではないんだということです。そのような意味でイエス様は語っていない。それができない欠けがあると自覚しているから、主の前にへり下って、御言葉を私たちのうちに実現してくださる神様の言葉を信頼して、実を結ぶことを忍耐して待つ人のこと。ですからイエス様はこの後言うんですね、聞き方に注意しなさいと言われました。まあ、自然界の種まきは、自然のルールに則った限界があります。岩地に巻かれれば当然ながら枯れるし、茨にあれば覆われるし、でも、神の国の種まきは、その限界を超える、その期待があります。なぜならば、この種が、神様の御言葉であって、神様ご自身が私たちを耕し、諦めずに手入れをし続けてくださるからです。私たちはこの生活の中で福音伝えていくときにですね、種まきしていくときに、あるとき、茨の地に落ちた、また岩地に落ちた、信仰生活から離れている人たちとも出会うかもしれません。でもその出会いをきっかけにもう一度その人たちが良い地にまかれた種のようにですね、神様のもとに戻ってくる、そのような期待があります。ですから出て行って福音をまくときに、福音を伝えていくときに、種まきばかりではなく、バックスライドした人たちとのその信仰の回復ということも私たちに委ねられているんではないか。この例えを準備しながらですね、そんなことも主から教えていただきました。私たちが耕されて実りを実らせる年となって行くことができるように、主に信頼して今しばらく祈りをお捧げしましょう。お祈りいたします。 天のお父様、御言葉を通していつも私たちに養いを与えてくださっていることを感謝いたします。あなたの言葉に命があっても、それを受け入れなければその命が芽吹く、また私たちを作り変えていく余地がありません。実を結ぶことができません。自分の心の態度にもし自分自身が気づいていないならば、聖霊様、どうぞ私たちの心を照らし気づきを与えてください。そして世の中の価値観や自分の思いで芽吹きにくい土地を耕して、柔らかな心となってまっすぐに御言葉を受け取って聞き従うことができるように助けてください。多くの実を結ぶ良い地であり続けられますように。また新しく始まるこの一週間、朝に晩にあなたに目を上げ、あなたが私たち一人一人に語ってくださっている言葉を自分事として受け取って、そこに留まることができるように一人一人をお導きください。イエス様の勝利あるお名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。